皆さんこんばんは。今夜の今日楽しまないと、素敵なライブで幕を開けましたが、オープニングはティンサグの花をお送りしました。お正月休みに沖縄に行かれた方や沖縄が大好きな方たくさんいらっしゃると思いますが、先週お知らせしました通り、本日は30分スペシャル番組で沖縄特集をお送りしていきたいと思います。早速スタジオにはたくさんの方にゲストで来ていただいているのですが、ご紹介をいたします。まず昨年番組でもご紹介をさせていただいた京都で活躍をされています沖縄音楽バンド TWICHIJI さんです。
はい、こんばんは。
お願いします。2009年に結成、関西出身で歌三振のアスカさんとウクレレのグジュさんの夫婦ユニットです。2012年にパーカッションのヤオキさんを迎え、ミニアルバムチュラチチをユンタクルーズレコーズより発表。沖縄スタイルのバーチュラコンピをホームグラウンドとし、京都を拠点にライブ活動をされています。こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
今日は番組内でライブをしてくださいます。よろしくお願いいたします。
頑張ります。
はい、そして私の横にいらっしゃいます、京都で映画演劇制作に携わっております古田博一さんです。
こんばんは、古田博一です。本日は私の大好きな沖縄についての特集をお届けして、思いを伝えたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。まず、沖縄特集を組んだことについてなんですけども、先生がまず沖縄旅行されたことについてきっかけがあったとお伺いしたんですけれども、どのようなことだったんですかね。
そうですね、はい、実はちょうど16歳の時、高校受験で、第一志望を落ちてすごく落ち込んでた時期があるんですね。その時にちょうど沖縄の海洋博が開催されてて、どうしても行きたい気持ちをこう払拭したいという部分があって、そして沖縄の自然に触れて随分気持ちが穏やかにこう癒されるという部分があったんです。そしてそれからこう数年後に年に何回かのペースで沖縄を訪れて、そして4年ぐらい前からは宮古島で私がプロデュースをしている舞台公演をさせていただいております。今年も10月に宮古島で、舞台を行う予定です。そして沖縄に何度か行くたびにいろんな人と友達になったりつながったりして、その中でやはりそれまであんまり知らなかった沖縄戦の悲惨な状態や、現在置かれている、皆さんご存知のように現在置かれているいろんな状況についてやっぱり考えるようになってきたんです。
そうですね、癒されるだけの場所ではなくて、各地に置かれた問題でありますとか、そのようなこともお考えになるということなんですけども。
そうですね、やはりたまたま訪れた那覇のユイレールっていう
ユイレール、
モノレールがあるんですね、市内走ってる、それにこうチラチラっとこう歴史的なことが書いてあったんですね。でその中で中学や高校で学んだこと以外に、ほとんど学校の授業では習わなかったことがチラチラと出てきて、それを いろんな言葉で、沖縄の言葉でも書いてあったんですが、それを読むにつれてすごくもっと知りたいなと思い、それなりにいろんな人に聞いたり自分で勉強したりしたんですけども、まず沖縄戦というのは、太平洋戦争末期の1945年の3月から始まって、いわゆる本土決戦に
唯一のですね、
に向けた時間稼ぎ、いわゆるステイシ作戦という状況であったんですね。でその兵力の中には中学校の生徒、鉄血勤皇隊や女子生徒を要員としたひめゆり学徒隊なども組織され、約2500機の特攻機が投入されて、多くの命が 失われました。そして45年の6月の23日に、司令官牛島実中将がマブニ、南部のマブニというところの軍司令部を自決して、うんうんうん、はい、沖縄戦は組織的な戦闘を終了するんですけれども、うんうん、それまでその後アメリカ軍の占領下に入り、すべてが日本に返還されるのは1972年の5月15日のことであります、うん、そして沖縄戦での死者、行方不明者は約19万人で、はい、そのうちの沖縄出身者は12万人約、そしてそのうちの民間の犠牲者の方は9万4千人ぐらいと言われております。その中で集団自決ということがありまして、
はい、
サイパンでもあったんですけれども、一般住民が集団で自殺をする、はい、
うーん、
いわゆる戦闘員は玉砕と言われるものをするんですけれども、はい、一般住民がですね、そのように自らの親類親戚一同で自決をするということが多くあったんですね、うん、まあ、研究者によれば1000人以上と言われております、うん、でそれだけではなくて、はい、日本軍による住民の被害というのが多くあったと言われております、うん、
はい、
もう具体的な例として久米島の守備隊が住民を虐殺していったとか、前の太田知事によると1000人以上、日本軍により住民を殺害されてということですね。多くがスパイ容疑ではあったんですけれども、さらにそういう物資や壕をめぐる争いや地下壕の探知を避けるために泣き声の止まらない子供を殺害した事例などがあると、うん、多くがですね、72年に日本に戻るまでそれのことはあまり報道されなかったということが大きな問題に今にもつながっていると思います。
そうですね、うん、もうそういう意味ではまだまだ問題も終わらないと思いますね、沖縄に関しては。ま、ここでトゥイチさんにもう一度また演奏していただこうと思います。よろしくお願いします。
はい、ブームさんの、皆さんご存知の、島唄を作っている、はい、ブームさんの、中でも曲名曲からたちの道というのがありまして、あ、まあ、解釈は私なりになんですが、はい、これは私はあの姫売り舞台の少女たちが、戦前に母といつも歩いてた道を、戦後の今は母を思いながら、あの日の母に会いに行きたい、母とこの道を歌ってまた歩きたいという、あの思いを込めているあの曲だと私はいつも思いながら歌っています。
はい、
はい、
お願いします。 スカさんのね、この解釈が胸に響きました。最後の言葉がね、
胸
の元にかけていきたいっていう、
うん、そう
なんだか泣きそうになりました
。私も毎回泣いて
くるね、この曲は ね、 ね、
はい、それでなんですけれども、その中で私が非常に心に残った、まあ、あるエピソードがあるんですけども、これこそ歴史の教科書にあまり出てないことなんですけども、1945年の6月6日にですね、はい、海軍部司令官の太田稔少将が沖縄の実情を鑑みて電報を打つんですね、
はい、
ちょっとそれを読まさせてもらいます、はい、沖縄県民の実情に関して知事に代わって緊急にお知らせ申し上げる。沖縄本島は敵が攻撃を開始して以降、陸海軍は防衛線に専念し、県民のことに関してはほとんど顧みることができなかった。しかし県民は青年壮年が残らず、全員残らず防衛収集に進んで応募し、残された老人子供女性は頼るものがなくなったため、自分たちだけで、しかも相次ぐ敵の砲爆撃に蚊帳と財産をすべて焼かれてしまって、ただ気の身気のままで豪に避難し、かろうじて避けつつも風にさらされながら窮乏した生活に甘んじつけ続けて、うん、しかも若い女性は率先して軍に身を捧げ、はい、看護婦はもちろん砲弾を運び、送信切り込む隊にすら申し出る者までいる。つまるところ沖縄はこの戦闘の結末と運命を共にして草木の一本も残らないほど騒動と化そうとしている。もう食料はありません。沖縄県民はこのように戦い抜いた。県民に対し後世特別なご配慮をいただくことをお願いする。これを電報によって自決されました。こういうことがあっても、この思いがあっても、それが今現在全然日本政府の沖縄に対する行動は
全く生
かされていないと思います。
はい、そしてまたわらべ髪を、
あ、はい、ありがとうございます。
ではまた演奏、
はい、わらび髪、
わらび髪すみませんこれは
そうですね、わらび髪ですね。これはわらべの神様とか言ってか、わらび髪で、沖縄ではあの日本も七五三参りをするように、うん、七つのお参りを終わって初めて人間社会にの一員としてなるのと同じで、沖縄でもあの7歳までの子供は神様からの借り物だから、大切に大切に育てなさいよというあの思いがあるんですけど、ね、それであのわらび神、天から降りてきた自分の子供を、雨や風から自分が盾となって守るから、あなたはあなたの花を立派に咲かせて、素敵な大人になって生きていきなさいよというメッセージが込められています、戦争とか、地震とかの後にあの私はいつも子供たちのことを思ってこの歌を歌っています。聴いてください。よいりよやへいよへいよまささあち
ました。素敵な曲です、まあ、そんなね現在美しい沖縄なんですけれども、実際には現在も様々な問題が残されていますね。それについて先生どう思われますか？
そうですね、はい、やっぱり沖縄というのはその歴史的に位置関係、沖縄以前は日本からも鹿児島からも圧力を受け、うんうん、中国台湾とも圧力を受け、その中で生きてその特別な風土とそれとして素晴らしい自然があります。で現在、米軍基地が実に 75% が沖縄に集中して、うん、日本のアメリカ兵のうち 60% が沖縄に駐留しております、う
ん、基地の問題がありますね。
そうですね、はい、まさに沖縄の中に基地があるのではなくて、うん、基地の中に沖縄があるというぐらいの、
まさにそういう状態ですよ ね、はい、
確かにある部分雇用の部分であるとか、それで恩恵を被っている場合もあるとは思いますが、それは決してそうしたかったのではなくないと思います、うん、一番多いのはこれも日本に返還されてから多く出るようになったのが、うん、米兵による事故や犯罪ですね。
今も続いていますね。去年もたくさんの報道がありましたけれども、
年末にもありましたし、はい、その中で日米地位協定というのがあって、うん、そういう取り締まることがなかなかできないということもあるし、ね、やっぱり一番、うん、墜落事故というのが多いわけで、うん、私ちょうど去年の秋に、普天間基地の方に、はい、オスプレイが配備された次の日に行ったんですけれども、はい、もう街のど真ん中ですね、うん、普天間基地っていうのは周りにもうマンションがあって、もともとなんであんなところに基地が、うん、あるのかなというふうに思いました。そしてそこで、数年前に横の沖縄国際大学にヘリコプターが落ちたという事故も、うん、ありました。しかしいろいろ問題あってもやはりオスプレイは配備をされていった。
その時期たくさんのデモがあったと思うんですけれどもね、オスプレイに関することに関しては、
すぐ近くにはいわゆる嘉手納基地という大きな基地もあります、はい、そこにはなんかぽっこりとした小山があるんですね、
嘉手納基地に、はい、
要件ものすごい広いんですが、うん、ここから見えるんですけど、ぽこっとしたそこからなんかこう穴が開いて、いわゆるミサイルが飛びそうなんがたくさんありますね。以前はいわゆる72年の返還の時には当時核抜き本土並みという言葉がよく、うんうんうん、まあ、いわゆる核兵器が配備をされていて、それをなんとかなしにして本土並みにしていきたいという建前というか、うんうん、そういうのがあって、それから今実際どういうふうになっているかというのはいろんな密約があったり、いろんな報道は漏れてはいきますが、核心に迫ったなかなか報道ができない状態であるのは間違いないです。
そうですね、どれが本当かわからないし、教科書にもね載っていることが全てではないですから、うん、まずもうここでラストになってしまいますけども、寂しいですけれども最後の曲の説明をしていただけますか？
はい、平和の流歌という曲で、うん、サザンオールスターズの桑田佳祐さんの曲を、うん、沖縄のネネズというグループがカバーした、うん、ものがあるんですけれども、そちらをお送りして、はい、最後のライブに
ふさわしい
いただきたいなと思います、はい、これは大和口だから皆様にも言葉が伝わると思いますね、うん、
あれ
ありがとうございました。この国が平和だと誰が決めたのっていうその歌詞が意味の深い、まあ、歌詞を書かれてるんだなと思ったんですけども、ね、まあ、気になった方はねぜひ検索をしていただきたいんですけども、はい、ドゥイチさん今日は本当にありがとうございました。
こちらこそ
素敵な演奏ありがとうございます。まあ、改めていつもどのようなお気持ちで演奏されているのか、はい、ね、
まあ、あの沖縄の民謡をそのままあの歌三線太鼓でやるのではなく、若い人とか、洋楽の音楽が好きな人も沖縄を知るきっかけになってもらえるように、ウクレレとかアヨキ君のチャンベとかシンバルとかを交えてちょっと分かりやすくアレンジとかも加えてみたりしていろんな人に沖縄を知ってもらうきっかけになってほしいなと思って頑張っています。よろしくお願いします。
いつもどこの場所で演奏されてるとかはちょっとリスナーの皆さんにお知らせをお願いします。
いつもメインにしてるところが、はい、四条河原町下ったところの、はい、沖縄泡盛バース
タイルバース
タイルバーの 2階になるんですけど、
はい、まあ、結構わかりやすい場所ですよね。
結構狭いんですけど、はい、沖縄の音楽好きな人、はい、結構三線弾ける人がいっぱい来て、そこでまあ毎月1回、21日、あとあの大きいところで言うと三条の木屋町、
はい、
ここ上がったところにある大神っていう、はい、これも居酒屋なんですけど、はい、ちょっとしたステージがあって、
そこで演奏されて、
はい、
はい、
今年はライブハウスもちょこちょこと進出しようかなという感じで、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では最後に古田先生メッセージをどうぞ。
はい、沖縄の民謡や沖縄の歌にはメッセージがたくさんあります。昨年秋那覇で沖縄のさまざまな問題を地元の人と喋っていると沖縄の外からも、うん、すなわち本土からも訴えてほしいと切望されました、うん、またこの特集を去年の年末に亡くなられた沖縄名護出身の宮城哲信さんに捧げます。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお聞きください。さよなら。
さよなら。